今度は民進党無所属クラブ稲川隆之議員の質問です。総合的な地震対策について、熊本地震の何を教訓とし、今後の地震対策を進めていくのですか。
建物の倒壊が多かったことから、耐震性確保の支援に努めていきます。
地域防災計画の改定はどのような視点で行っていくのですか。
これまでの災害の教訓も取り入れ改定していきます。
他の自治体に先駆け、避難所などの天井の落下防止対策を講じたことなどを防災意識の向上に生かしては、
各種会議や訓練などで災害の教訓や落下防止対策の事例などを共有し、防災力の向上などに努めていきます。
区内建設関係事業者などとのさらなる連携強化について、被災建築物の応急危険度判定員ボランティアの登録を推進するべきでは、
応急危険度判定員の登録は都が募集していますが、引き続き事業者へ周知を図り、登録を働きかけていきます。
応急仮設住宅の建設や被災住宅の応急修理には、地域の実情を把握する地域建設関係事業者などの協力が必要では、
災害時には品川建設防災協議会と連携し対応していきます。
災害時協力協定の加入事業者を増やすため、施工能力等審査型総合評価方式の災害協定点の引き上げを、
平成27年に見直しを行い、23区でトップクラスの配点に引き上げました。当面は現制度での運用に努めます。
空き家などについて、品川区初の特定空き家の大執行が行われましたが、成果は、
広く報道されたことで空き家の所有者の意識が高まり、適正管理が進むものと考えています。
今後の管理不全家屋への考え方は、
除却や改修の支援などを周知し、所有者の自主的な対応を促していきます。
管理不全の家屋を大執行することは安易なことではなく、所有者のケアなど多方面の部署との連携が必要と考えますが、所見を、
再発防止などの観点から地域や各部署との連携のもと、所有者などへの働きかけが必要だと考えます。
空き家などの実態調査により戸数や分布状況が分かりましたが、空き家の有効利用のためにはもっと詳細な分類が必要では、
耐震性などをさまざまな条件で分類できるよう取り組んでいきます。
歩道のバリアフリーについて、バスのバリアフリー化は進んでいますが、道路施設の整備は追いついていないのでは。
道路工事を行う際にバス停がある場合は、バス事業者と協議しバリアフリー対応を図っています。
バス停に車椅子などの乗降ができる旨を路面に表示することも必要では。
全停留所で乗降が可能である原則を踏まえつつ、バス事業者へ検討を依頼していきます。
立ち合い川の河川上歩道では傾斜や段差が見られますが、巡回点検で報告は上がっているのですか。
定期的に巡回点検も行い、異常が確認された際は補修などを速やかに実施しています。
町の雰囲気を壊すことなく、積極的に段差などを解消すべきでは、
段差が生じやすい道路構造のため、現場の状況に合わせた道路整備を進めてきましたが、引き続き検討していきます。
介護福祉の人材確保について、介護福祉の人材をさらに多く輩出する必要があるのでは。
28年度は緊急人材確保支援策として、遠隔地からの人材獲得支援や住居確保支援、介護ロボットの導入などを実施します。
介護福祉専門学校について、28年度の入学者数は24人で、開校以来最も少なかったです。入学者数の増加に向けて、 営業活動に力を入れる必要があるのでは。
27年度に訪問した高校はおよそ120校で、オープンキャンパスは11回実施しました。今後も PR 方法を工夫し、学生確保に努めていきます。
中小企業センターに専門学校があると認識できるよう、入り口などを改修しては。
学校の敷地ではないため、関係課と協議調整していきます。
民進党無所属クラブ、稲川貴之議員の質問でした。